ヨガクラゲ雅子のゆらりナイトの時間がやってきました。クリスマスも年末も年始ももう過ぎてしまったんですけど、クリスマスにですね、うちの次女ですね、2番目の女の子がたまごっちをもらったんですよね、サンタさんに。で今出てる一番新しいのがたまごっちミーツってやつなんですけど、で そしたらそれを見て、長女が長女がちょうど年中さんぐらいかな、もう相当前なんですけど、その時にもその長女が欲しかったたまごっち、その時一番新しかったたまごっちを買ってるんですよね。で彼女もその時に少しやったんですけど、妹が今の最新型のたまごっちを育て出したのに触発されて、またその昔の古いたまごっちを取り出して、で2人でね、たまごっち育て出したんですよ。で最近のたまごっちって、私もその長女が買った数年前のたまごっちしか知らなかったんで、今ってどんななってるのかなと思ったら、そんなにね大きくは変わらないんですけど、でもやっぱりすごい進化してて、なんかアプリとかもねあるんで、もうアプリと連動していろいろできたりもするんですけど、キャラによってね、その特性とか性格がやっぱりちゃんとあるんですよね、たまごっちって。で例えばこのキャラはお腹空かせやすいとか、寂しがりとか、世話をするお世話のそのコツみたいのがキャラによってやっぱちょっと違うんですよね。でそれがどのキャラに変化していくかっていうのは、最初に生まれたキャラがこう変化していくんですけど、どんなキャラに変化していくかっていうのはお世話の仕方次第なんですよ。でそのたまごっちミーツは最初にまず卵から生まれて幼児期で、反抗期入って思春期を経て、でフレンド期で大人のキャラクターに成長していくんですけど、たまごっち同士が結婚するとその新しい卵がねまた誕生するんですよね。で幼児期にはなんとね、今回のこのミーツは遺伝もちゃんとするんですけど、親のね色とか遺伝するんですよ。で反抗期とか思春期には頭とか尻尾とか羽とか、そういう遺伝要素が部分的に現れてくるんですよね。でフレンド期っていうその大人のね、一番いい時ですよね、ピチピチしてる時っていうのは体型とか顔がもやにそっくりに成長していって、もうすごいな、よくできてるなと思って。でしかもこの新しいね、今のこのたまごっちミーツっていうのは家系図ができていくんですよ。だからいっぺん自分が育てたやつが結婚して卵を産む、またそれが結婚して卵を産むっていうのが、そうどんどん家系図としてこう広がっていくんですよね。そうで、もうその家系図ができていくからか知らないですけど、なんと覚醒遺伝まですることがあるんですよね。ジージバーバーの何かしらの特徴が出てきたりとか、もうねここまで来たらもう本格的に命吹き込みにかかってるなって思いながら、いやすごいなと思いながら見てた、私もちょっとね横で見ながらやってたんですけど。でこの思春期終わってフレンド期っていうのが一番いろんなことがねできる時期なんですよね。アプリの中でもいろいろできるし、恋人ね作ったりとか、妙にリアルなんか二股かけたりとかもするんですよ。うちの娘もいきなり最初のたまごっちで二股かけててびっくりしたんですけど、そういうこともできてしまう。で、プロポーズしたりとかね、で結婚して子供また生まれたりするんですけど、今回のこのたまごっちミーツはね双子とかもあるんですよね。双子が生まれることっていうのもあって、これも結構前のたまごっちとかこんな双子生まれたこととかなかったんで、うわすごいなと思って。なんか最近双子って多いんですかね。ちなみにこの次女はなんかこういう育てる系がすごい好きみたいで、誕生日に一個前のね誕生日に生まれてウーモっていうおもちゃがあるんですけど、これもまたね高い卵なんですよ。卵のおもちゃなんですけど、その卵からウーモっていう ぬいぐるみ、なんか喋るぬいぐるみみたいなのが生まれるんですよね。でそれを育てる、あれはまあ育てるっていうか普通にちょっと反応するのが面白いっていうだけなんですけど、もうそれが欲しい欲しいって言ってそれを買って、あのヒカキンとかがね、ヒカキン TV とかでもめっちゃそれ使ってなんかやったりしてたん でそれもね、なんか双子バージョンとかもあるんですよ。ちょっとちっちゃめ、8割ぐらいの大きさのが卵が2つ入ってる双子バージョンっていうのもあって、なぜその次女がね、次女本人が双子なんで、あのうちは双子がいるんですよ。双子なんでやっぱ双子っていうのが惹かれるらしく、最初双子がいいって言ったんですけど、でも双子のそのウーモは自分が気に入る色のがいなくって、結局ね今のウーモに落ち着いたんですけどね。まあそれはどうでもよくって、なんかこう双子っていうのが最近増えてるような気がするんですよね。私も自分が双子を産むなんて本当に思ってなくって、それもあれですよ、なんか、まあ、あの不妊治療とかそういうので増えてるっていうのもう分かるんですけど、私はね普通に妊娠してるんですよ。で周りにもなんか双子って増えてる気がするんですよね。やっぱり治療とかしてるからなんかな、なんかそういう医学的な発達とかも影響してるのかもしれないですけど、私的にはなんか双子が増えてる、うん、ちょうどその下2人を産んだ時っていうのが、あの東北関東大震災とかもあったりとかしてね、そんないろんなことがあってる時に妊娠とかしてるんで、なんか勝手に なんやろうな、人間の生態として倍々に産んでいけみたいなそんな感じのね、もういっぱいいろんな人が亡くなることもあったりとかいろいろあるから、双子が増えたんちゃうやろうかみたいに思ったりしてたんですけど、どうなんですかね、そこはちょっとわからないんですけど、とにかくそのたまごっちも時代の流れに乗ってか双子をねちゃんと取り入れていて、で双子生まれたら生まれたでまたすっごい喜んだりとかしてね、あのなかなかおもちゃとしてはすごいよくできてるし面白いなと思って見てたんですけど、けどやっぱりそのたまごっちってほんまの子育てとは全然違うんですよね、当たり前ですけど、うん、で私ほんまの子育てしてて感じるのは、子供ってどの子も全然違うっていうことなんですよね。でもちろん育て方の良し悪しとかね、親の育て方が悪いからっていうのは絶対あると思うし、親の育て方がいいからいい子になるとかも絶対あると思うんですけど、だからまあ子どもの人生をいいものにしてやれるように親は最善を尽くすしか結局ないんですけどね。それでも同じように育ててても子どもによって育ち方っていうのは全然違うし、それってなんでかっていうと子どもによって受け取り方、受け方が違うからなんですよね、もともと。だから同じようにこっちが与えてて、同じように言ってて、でも受け取る側は違うし、だから育ち方っていうのは全然違う。もともと子供っていうのはそれぞれが全然違うものを持って生まれてきてるから、だから私そういうの見てると子供って実は育てるもんじゃなくって自分で育っていくもんなんやなって、これをすごい実感してるんですよね。なんか子育てって言うけど結局親じゃなくて子供が自分で育っていく、親はそれをまあ横でサポートするというかね、そのぐらいの役割でしかないのかもしれない。ただもちろん本当にちゃんとやってあげなあかんのですけどね、子供に対して自分ができる、親としてできることっていうのは絶対一番いい風にやってあげるべきやと思うんですけど、まあたまごっちっていうのは仮想世界なんで、やっぱり育て方がダイレクトに 100% にそのたまごっちの育ち方に関わってくるんですよ。ゲームなんでね、まあ当たり前ですよね、そうじゃないとゲームにならないんで、でそれ見てるとやっぱ改めて、まあ育ち方ってこう子供によってね、本当の子育てっていうのは全然違うけども、やっぱり子育てしっかりちゃんとしなあかんなってね、たまごっちやってて思います。なんか子供に対しての愛情を分かりやすくちゃんと表現したりとかね、ちょっと丁寧に見てあげる、ちょっと手を一つ多くかけてあげるとか、 そういうのって当たり前の毎日の中で結構適当になりがちやったりするんですよね。バタバタしてたりすると特に。でそういうところをちゃんとやっていこうって、それたまごっちなんかでね、そんな風に思っても、たまごっちふっかーと思ってたんですけど、そうだからね、とりあえずしばらくは私も子育ての一環として子どものたまごっち育成のサポートにね当たろうと思ってます。